賛美と礼拝を通して、私はあなた方に油注ぎを与え、賛美と礼拝を通して、あなた方のただ中に私が生きていることをはっきりと示していこう。それで賛美と礼拝に対する、確かに妨害が許されていきます。ある方は気分、ある方は体調、いろんな事柄を通して賛美する気分になれなかったり、礼拝する気持ちが起こらなかったりします。しかし子供たちを、あなた方はその時、あなた方の心を私に向け、あなた方の霊で祈り、そして私に向かっての礼拝と賛美を選び取っていきなさい。あなたはその時私が生ける神であり、恵みと力を満ちた神であることを、その賛美と礼拝を通して体験していくでしょう。敵である悪魔は確かにあなたから賛美と礼拝を奪ってきます。その時あなたは私から遠く離れ、私がまるであなたを愛していないかのように感じ始めます。騙されてはいけません。私はあなたの田中におり、あなたを命をかけて愛した愛、その愛は何一つ変わっていない。今も豊かに燃え、今もあなたに私の愛を注いでいるとおっしゃいます。あなたが賛美と礼拝をなすとき、あなたが私に向かって歌い始めるとき、あなたはその愛を確かに確かに確かに受け取り、確かに感じ始めるだろうと主はおっしゃいます。そしてそれはあなたの人生と生活の中に具体的に形を持って身をつけ始めることを覚えなさい。それで賛美と礼拝をあなたは下げていきなさい。これは戦いです。しかしこの戦いを通してあなたは神の愛と恵みを豊かに受け、見出していくようになると主はおっしゃいます。
この暗雲が立ち込めるガリラヤ湖の湖上において、この感謝と賛美を捧げたときに、その雲間から虹のように見える彩雲が現れたことを、この方々はメッセージとしてこの群れは受け取っていきなさいと主は言われます。この方々あらゆる状況の中で私を褒めたたえ、心からの賛美を捧げていくとき、この黒雲は振り払われていきます。この黒雲は過ぎ去っていき、この真に神の御心、この私の御心があなたに分かるであろうと主は言われます。あなたはその時健やかにされ、あなたの道をまっすぐにされていくと主は言われます。
あなたは私の心に迎え入れ、あなたは私をこの中心に据えて歩み始める時、私は天に印を持ってあなたに語ろう、あなたに示そう。私は天の印を通してあなたに、私が確かにあなたのうちに住み、あなたを共に歩んでいることをはっきりと示していこうとしようと思います。あなたの心が弱り果てるとき、あなたの体が痛むとき、あなたが祈りの言葉さえないとき、あなたは霊で祈りなさい。与えられている聖霊の賜物を、威厳の賜物を軽んじてはいけません。あなたの霊で祈りなさい。霊で賛美しなさい。それはあなたの内を強くし、あなたの心を引き上げていきます。まだ聖のバブテスマをまだ受けてない者たちは、聖のバブテスマを求め、また祈ってもらいなさい。あなたはそのことを通して聖霊の満たしを受け、聖霊の力を受け、聖霊の愛を受け、そして霊で祈り、霊で賛美し、霊で見分けるようになっていくとしておっしゃいます。その方を通してあなた方の内側は非常に神によって染められていくようになると主はおっしゃいます。聖霊のバプテスマを感じてはいけません。これは非常に大きなポイントであり、あなたの信仰生活を力強く導く鍵となると主はおっしゃいます。私を我が主よ、我が主よ、しもべは聞いています。御言葉を与えて、どうか導きたまえ。我が主よ、我が名を呼ぶ救い主、喜び持て使える豊かな恵み満たしたま。一番、我が主よ、我が主よ、しもべは聞いています。御言葉を。 愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。賛美の戸の中にあなたが御座を設けて進んでくださり、この中心に今いてくださることをありがとうございます。また神の主の浅い教会の神牧師はイエス様であり、またその真ん中に御座を設けて進んでくださっていることをありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。天の様、あなたはこの真ん中に住んでくださっていることありがとうございます。とうとう聖霊様はご自由に今から御言葉を通して一人一人に語り、触れ、あなたが働いてくださって、体の傷んでいる部分を癒し、心の傷んでいるところに慰めと励ましと希望を与え、霊を打ち鳴る人を強くし、聖霊で満たし、一人一人を自由にし、一人一人の生活の中に、人生の中に、神の用意されている祝福と勝利を豊かに表していってください。私たちは聞きます。どうしよう、豊かにお語りください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間かかり、3日目に読み上げた主に期待したような御言葉に聞いていきたいと思いますが、今日はですね、瀬野口さんのお友達の、シーボルト大学の船津健二さんですかね、合ってますよね。あ、船津、ごめんなさい、失礼いたしました。船津さんね、船津健二さんが初めてですですね、来てくださってありがとうございます。歓迎の拍手をしたいと思います。全く初めてなんですよね、こういう教会は。小さい時緊張します。え、そんなことはない。リラックスして聞いてほしいと思います。ちょっと初めてのことばかりで驚くかもしれませんけど、よろしくお願いします。本当に感謝をしたいというふうに思います。志望大学には何回かお話しに行ったことがあるんですけれども、こうして志望大学の方が来てくださると本当に嬉しく思います。それではですね、聖書から今日もお話をしていきたいと思いますが、その前に先週ですね、パウル秋元牧師が長崎、それから九州をですね、回ってくださいまして、長崎では浦上教会の信徒会館で、正解を持つことができたんですね。これ、出せるかな、ちょっと微妙やね。で、で、その時に、いくつかお話をしてくださったんですけども、一つだけですね、ポイントをちょっとお話をしておきたいと思います。で、これもパウロ牧師話されたことですけれども、それから今日の聖書の箇所にね、入っていきたいと思います。で、出していただいたですね、ちょっと面白いことがあったんですね。パウロ牧師が来られたんで、九州の牧師会がありました。そしたら、平戸のシーバー牧師がですね、前回の牧師会の時、12月だったんですけれども、こういう話をされたんですね。一番水虫だったと。ね。で、水虫が、でもね、毎日こう手を置いて祈ったらね、完全に癒されちゃったって話だったんで、ね、でも妻は決して手を置いてくれませんでしたけれどもってね、まあ、半分冗談でね、癒されましたって言ってね、そしてその後こう言ったんですね、人が手を置きたくないようなところにね、手を置いて祈る癒しの飯が与えられましたって、まあ、半分冗談のようにして言われたんですね。で、笑いながらですね、みんなも爆笑したんですけれども、でも本当に治ったんですね。水虫の人は水虫が治るってことはすごいことわかります。で、それで秋元牧師はですね、まあ、東京安定教会の一番最新ニュースのところにですね、ホームページにですね、芝牧師が治りましたと。でね、そういうね、水虫とかそういうね、こう人はね、なかなか手を置いてくれないところにね、特別な重荷を持っているそうですから、そういう方はどうぞ、彼のところに行ってくださいってね、書いた本当に。ね、本人に許可をもらって。そしたらですね、最近になって、なんか東京か東北かちょっとね、聞き取れなかったけど、東京か東北の人から、ホームページを見てね、電話があったそうです。本当、水虫なんですけど、なんか水虫専門の祈りって聞きましたけど、祈っていただけますかって。嘘みたいな本当の話なんですよ。で、本当にお祈りをしたってことでね、電話でね、いけないから電話でお祈りして、まだ完全には治ってないけど、電話でお祈りしたらね、なんかね、良くなってきてるっていうところ、まだ完全に治ってないけどってことで。で、芝牧師は本当に今もう出てないんですね。治っちゃってね。だから、まあ、そういうことが言ったんで、みんなで笑ったんですけども、ホームページって読まれてるっていうか見られてるんですね。だから、本当にホームページってのはやっぱりね、応答があるんだなと思います。で、長崎もラジオでチャペルのね、ホームページが出てますので、ラジオね、入らない方はぜひね、機会があったらラジオチャペルのホームページを、ね、見てほしいなというふうに思いますので、あと、教会のホームページもですね、ぜひとして、ぜひ書き込みをね、してほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでですね、ちょっとだけね、その時に話されたことがあって、九州回って話されたことがあったので、ちょっと話しますとね、聖霊の賜物に関してね、あるいはね、御霊の賜物に関してのことなんですけれども、御霊の賜物に関しては9つあるんですが、それを私たちは忠実に用いていく。 ね、まあね、まあやるって言うんですけど、ついつい用いて、こうね、予言を語ったり、癒しのためにお祈りをしたりしていく。最初は何も来らなくても祈り続けていくと、だんだん体が熱くなってきたり、本当に病気が治ったりすることが始まっていくと。予言でもですね、話してると最初はなんかね、自分の思いをただ言ってるだけだったりするんだけども、語り続けていくと、本当に神にも捉えるようになっていくっていう、私たちが忠実にやっていくことによって、引き上げられていく部分っていうのはね、確かにね、あるわけですね。このことを今まで私たちは、ね、忠実に私たちがやることですね。その部分があるわけです。で、これは、賜物に限らず、私たちの人生の中で、私たちが忠実に神様に従ったり、神様に、御言葉に立って歩んだり、ね、どんなことでもそうだと思うんですけど、やる側があると思うんですね。でも、それとともにですね、上からの油注ぎ、まあ、注ぎかけっていうふうによく言われますけれども、ね、神様からの特別な聖霊の注ぎかけ、例えば、ペンテコステという使徒行伝の2章に書かれている、一番最初に教会したときに聖霊がすごい臨んで、技が起こりましたよね。そういう特別な注ぎかけがある場合があると。でこれがあるときに一気にこの賜物が引き上がるわけですね。で、これがポイントになるわけですね。で、このことに関してはでもね、人間が操縦できないわけですよ。神の方に主権があるから。ね、そういう部分があるわけですね。で、パウロさん自分の証されていました。ずいぶん前にケニアに行ったときですね、軍で成果をしたときに、300人ぐらいの集会だったけども、招いたら150人ぐらい出てきて、で、そしてそこの前でこう、神様ってこう祈った瞬間に、全員が一緒にして倒れたそうですね。でびっくりしたって。ふらふらっと倒れたんじゃなくて、バーンと倒れたんで、死者が出たんじゃないかと思うぐらいびっくりしたと。ね。ところが、本当に精霊によって倒されたので、誰一人、事故も、怪我もなかったって。で、トマス・ムーティさんっていうね、ケニアの牧師なんですけども、その方も驚いてたって、こういうことは滅多にないから。ね、で、そう、びっくりしたって、ね、精霊の力が当然臨んだんだと。ね。でもそれは自分がそんなことを願ったわけじゃなくて、いきなり来たってわけですね。で、二日後か三日後に、やっぱりまた軍でやったんですって、別のことね。その話が伝わっていて、結構みんなね、で、トマス・ムーティさんもね、素晴らしい神の歌ですけども、ね、びっくりしたそうですね。だから、みんながなんとなくそういうことを期待してたそうですね。で、トマス・ムーティさんも、また起こるかなと期待してて、パウル牧師も別に狙ってるわけじゃないけど、なんとなくみんなも期待してるし、そういうことが起こるといいなってこう、期待しながらね、また祈ったそうですね。一人も倒れなかったそうです。でも何かって言ったら、これは全く死の方に主権があると。人間の方がどうこうできないものの部分があるってことですね。これは添いかけの部分なんですね。ところが、人が神様に対する、人が神様に対しての態度ですね、対応によって、この注いかけで開かれる部分があるってことに気づいてきたんですね。で、それは今年神様から語られた、けれどもあなたは聖だれ、聖の賛美を住まいとしておりますと、この御言葉なんですね。ここに書いてありますけどね。で、私たちが賛美をするときに、主がそこに住まわれる。だから本当に私は心から神様を賛美すると、主がそこに住んでくださる。ということは、主がそこに来てくださるということですね。で、これ本当に主が強く住まわれますとね、臨在を襲われる。臨在っていうのは、注ぎかけの部分なんです。で本当に主が共まる。だから、私は心から賛美するときに、これはですね、本当に神が住まわれるんですね。だからこれは注ぎかけと大きなポイントなんですね。だから皆さん、礼拝のときですね、心からすごく礼拝できる日もあればですね、なんかいろんなことが気になって仕方がなかったりですね。もう正直、もう来ただけで精一杯。もうそれどころじゃないっていう日もあると思うんですよ。52週あるわけですから、1年間にね。で、それは当然だと思うんです。だけど、そのいろんなことがあるけど、それを横に置いて、神様に転げて賛美をしますとね、本当に主が来てくださるんですね、これね。それは約束だからです。でね、神様は自分の言葉を裏切りませんから済むんですね。ところがね、だから妨害が来るんですね。賛美とか礼拝に。これ覚えてください。で、賛美で3つあるんですね。だからもう今日しません、開きませんが、エペソ書とか、この最初に書いてある。人賛美と霊の歌によってって書いてある。人賛美と霊の歌によってって書いてあるんですね。で、この詩っていうのは詩編のことで、昔は詩編に詩をつけて、曲をつけて歌ってた。ダビデは作詞した、詩を書いたわけじゃなくて、あれ作曲したんですね。今でもイスラエルに行ってですね、嘆きの壁に行きますとね、ユダヤ人はこうしてるんですよね。行かれたらわかりますけど。あれはね、詩編に曲をつけて歌ってるんです、今でもね。ね。それを昔だったかどうかわかりませんけれども、詩編はみんな昔は歌ってた。だから作曲してみたいなと思う人はぜひね、詩編に曲をつけてみてください。ね。ね、日本流曲ですね。でも詩編119編に曲をつけるとちょっと大変なことになりますけども、できるだけリズムカルな曲にしてほしいですね。ね、ゆったりした曲だったら詩編119編だけで恋愛が終わりますので、長いんです、すごく。ね。だからぜひね、作詞作曲ね、皆さんね、詩編に、曲に興味ある方、詩はちょっとダメだけどって方はね、詩編に曲をつけてほしいというふうに思います。あ、ちょっと脱線しますけどね、明日24日ね、ここでチャペルコンサートがあるんですけど、その時にね、新しくね、デビューする曲があるんですね。はいね、 杉山教授が作られた歌です。ですね、聞きに来ていただきたいと思いますね。本当は杉山教授にね、まず最初に一人でね、歌っていただきたいんですけど、そういうわけにはいかせんので、みんなで歌いますけれども、ね、本当はリュウ君の作った歌もね、デビューしてほしいんですけれどもね、リュウ君来れるんですか？明日。来れないですね。だからダメですね。ね、リュウ君が日本語で作った歌がありますからね、どっかでね、デビューした人いただきたいと思うんですけどね。だから、ね、皆さん曲をつけるってことですね。次に賛美。これは歌です。声に出して歌う歌、さっき歌ったような。で、これはね、ピタッとハマる歌もあるんですよ。なんか自分にぴったりの、自分のまさに心情っていうかね、自分歌いながらまさにもう自分がそのまま思い入れができる歌とかね。でも、なんとなくこうね、素晴らしい歌なんだけどね、なんか自分が歌うとこうちょっとなんかこう、くすぐったくなるような歌。例えば私が前好きだった辻子牧師が作られました。主を憐れんでください。あなたと一つになりたいってありますよね。で、あれは神様と一つになりたいっていう、ね、歌だからいいんですけども、パッと聞いた時ね、私がですね、あなたと一つになりたいなんて言ったら気持ち悪いでしょ。わかりますかね、ガンとすること。ね。ちょっとおかしいでしょ。これは、ちゃんとね、本当にイエス様と一つになって、本当に一緒に心を行いたいって意味だから、分かってくればどうってことないけど、わかりますよね。だ最初私あれ歌えなかったんですよ。なんかね、素晴らしい歌なんだけど自分が歌うのやなとか思ったんですね。でも、あるところからね、すごく歌うようになったんですけどね。例えば、パルコさんもおっしゃってました。私のような小さな子でもっていう子供の歌があると。本当にいい歌なんだけど、秋元さんね、私のような小さな子でもって歌いながらね、ちょっとね、ピンとこないとこがあると。ね。わかりますよね。つまり、その言葉に縛られるわけですよ。素晴らしい賛美だけどね。どうしても。その点ね、霊の歌ってのが霊歌なんです。異変で歌う歌なんです。霊歌の場合は言葉に縛られないんです。霊が歌うからね。これはすごく意味があるんですね。で、異変もそうです。皆さんね、まだ聖霊バプテスマ受けてない方は、真剣に求めてください。聖霊バプテスマは聖霊に満たされること。ね。そして、言葉で祈ることはとっても大事です。日本人なら日本語で。ね、自分の理解できる言葉で祈らないと何言ったか分からないから。と同時に、霊で祈る、異言で祈ることによってね、祈りにならない時とかね、あまりにも祈りが疲れてできない時に、異言で祈ってますとね、霊が祈ってくれて、ぐーっと血が強くなったりね。どう祈っていいか分からないとき、例で祈りますとね、自分のことでもね、誰かのことを祈るときにも、どう祈っていいのか分からないときってありませんか？そのときに現で祈るとね、精霊が祈りを導いてくれるんだから。だからものすごく強い、強力なね、霊的な力なんです。で、同じように、霊かもね、いつか、死の支援を賛美することも、実際に言葉の際もとっても素晴らしいんですよ。と同時に、霊で歌うことも素晴らしいんですね。これ、エペソ書にもこの最初にも書いてあります。それのこと言われました。で、このことをしていくときに、ある神の添い掛けが与えられてくる、進まれるってことがある。でなんね、だからぜひね、意識して、自覚してね、賛美してほしいと思うんです。ね、礼で歌い、ね、まあ、支援にできたら曲をつけてね、私は死の聖女っていうのは、あれは全部支援をあっちこっちから持ってきた曲なんですよ。すごくいい歌でしょ。あれ単純に支援をいっぱい集めた、作った人がそう言ってましたね。もともとは、ダビデ前で牧師が息子さんの結婚式の時に、息子さんとお嫁さんになる人の名前を入れて作った歌だったんですね。とってもそれもいい歌なんですけど、それをダビデ前で牧師は自分の教会の方に、これね、一般向けになんか書いてみないって言われたら、その人が自分で書けないからって支援を全部集めてきて、あの歌、詩を作ったんです。でもすごくいい詩でしょ。あ、全部支援から持ってきたんですね。だから、ぜひね、そのことをね、で、これはすごく大きなポイントになるってことを話されたんですね。まあ、そのことをぜひ、覚えてください。さあ、それで、今日の聖書の箇所に入っていきたいというふうに思いますけれども、あとね、先週ね、いろんなとこ行ってきましたけども、飯塚に金曜日に行ったんです。これはパウロ牧師が強まりだったんですけど、そうしましたらですね、飯塚は毎月今、聖火を始めたんですけども、1回目に来た方がですね、ちょっと、お嬢さんがちょっとね、また幼くて、ちょっとハンデを持ってるんですけれども、でその方がなんかちょっとなんか病気かなんかなったみたいで、どうしても家を開けれないので、開けれなかったんですけど、正解の合間に来られましてね、合間に。それでそのためのお祈りをしまして、帰ってくれました。それで、すごく今求めが始まっています。で新しい人とかね、ちょっと教が離れた人が何人か帰ってきたりしましてですね、今ね、聖霊の流れがぐーっと起こってきてますね。で、皆さん主に期待してください。私いろんなとこ行って思うんですけどね、こう、今までなかった動きが始まってきてることを感じます。で、来週ですね、福岡県の千田さんっていうのは、恵子さん。さっきここでピアノ弾いてた光くんの奥さん。恵子さんのお父さんとお母さん。それからお姉ちゃんがあるんですね。かなこさんっていうね、お姉ちゃん。が、今日、福岡教会を、展開してきまして、来週からこっちに来られることになりましたので、ね、心から迎えて歓迎してあげていただきたいと思います。かなこさんっていうのはね、ピアノ弾かれますから。まあ、 ちょっと今ね、ちょっと今精神的に傷んでおられますけれども、ね、ピアノ弾けますので、ぜひ皆さんね、楽しみにしておいていただきたいというふうに思います。もしかしたら、京子さんより上手いかもしれない。ね、でそれで、聖書に入っていきたいと思いますが、ヨハネの3章の16節、お見せします。神は実にその一人子を与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。巷では今クリスマスっていうふうに言っております。で、最近行くとあっちこっちすごく派手に結構、こう、なんていうんですか、あれは、飾ってること、なんていうんだっけ。一番ね、年上だと思う、この中で。一番年上の人がカタカナを言いましたね、イルミネーションですね。おそらく今日の礼拝してるので一番年配じゃないかと思うんですけど、そうですね、イルミネーションでね、ものすごく綺麗にしてますね。私出なかったのに、悔しいなとか言ってですね、ね、イルミネーションね、久留米行った時もね、すごい綺麗だってやってた。ね、月曜日の夜行ったんですけど、あとどこに行ってもなんか、すごいですね、今ね。綺麗にやってますね。それでこうなんかね、一つはね、商船だと思うんですね。ね、ちょっとね、そういうことがあるんでしょうけど、やってますし、教会もね、こう、普通はこう、ね、いろいろこうね、クリスマスって感じでやるわけですね。で、クリスマスの本来の意味は何かというと、ね、イエス・キリストがさっき言ったように、私、この地上に来てくださって、少女マリアのうちにね、解任したと。ね、身ごもられたと。まあ、そして、生まれたってね、そのことね、そして生まれたっていうね、ことなんですね。これが一般のクリスマスのね、本当の意味ですよね。だけど、もっと厳密に言うと、12月25日は、イエス様が生まれた日ではないのです。ね。これは聖父されない太陽の祭りっていう、もともと、ね、ローマにあったその祭りの祝日なんですね。で、だからね、それは覚えてください。それはみんな知ってます。ね。大抵のカトリックの人も、プロテスタントの人も、勉強した人っていうか、ね、本当は知ってると思うんですね。まあ、でも別に、一年のどこかでね、受肉を祝うっていうので、ちょうどクリスマスがいいだろうって応援したわけですね。で、今日は、だからってわけではありませんけれども、イエス様が私のために来てくださったこの、ね、御言葉のところを学びたいと思うんですね。で、ほとんどの方はね、クリスチャンなので、よく知ってることだと思うんですけどね。神様はですね、ここに書いてある通り、私たちを愛してくださってるわけですね。今日は愛についてあんまり詳しく言いませんけれども、ね、愛してくださったわけですね。これは値なしに愛してくださった。ありのままで受け取ってくださった。しかも愛のままで受け取るけれども、その愛のままで終わらせないで、本当に私を育んでくださる愛で愛してくださったわけですね。愛してくださったわけです。例外はありません。ここに書いてあるように、神はってのはこれは天と地を作られた誠の神様は、父なる神様は、聖書の神様は、実にその一人子のイエス・キリストをお与えになった。命を与えて十字架で身代わりにして私を救い出すほど命を与えるほどに世を愛された。世っていうのはね、皆さんね、世なんていうんじゃなくて、世っていうのは何かっていうと若い人は笑いますねって急にみんな笑い出したりしてね、ね、世っていうのは何かというと、これは私たち一人一人のことです、ね。世って書いてあると分かりにくいんですが、ここに名前を入れるといいんですね。例えば私だったら、神様は実にその一人子であるイエス様をお与えになったほどに、ね、木原誠を愛された、すいません、のぞみちゃんね、のぞみちゃんを愛されたってね、これ名前を言ってくださるというんですね。一人一人を愛してくださったってことなんです ね。で、間違いなく例外なく神様は私を愛しておられる。で、愛しておられるということは言い換えれば祝福しようとされている。他の聖書の箇所には祝福されて召し出されたって書いてある、ね。神様は私を愛してくださり祝福しようとされたわけですね。で、そのまず一歩目が何かというと、どんなに私たちが大きな罪を犯してしまっても、失敗をしてしまっても、どんな取り返しのつかないことをしてしまったとしても、真実に悔い改めるならば、十字架によって完全に罪が許されて罪のなかったものと見てもらえるっていう恵みですね。何も裁かずに、キリストと同じように神様に求めることができるようになったわけです。これ、そしてしかも答えてもらえるようになったわけですね。もう知ってました？本当に知ってたらもっと大胆に求めてほしいんですが、ね、どんなに私が失敗しててもそうなんです。それが十字架の恵みですね。でもですね、いいですか、これは例外なく全ての人に与えられてるんだけど、ある人はもちろんもうとんでもないことをしているのに完全に許されて、イエス様と同じように正しいものとされて、神様から受けちゃいけないはずのすごい恵みを受けていて、でも一方ではほんの小さな罪さえも裁かれてしまう人もいるわけです。これはね、面白いですね。ある方はとんでもないことをしているのに完全に許されて、全く罪のないものと同じように扱ってもらってすごい祝福を受け、ある人はほんの小さな罪さえも裁かれちゃう。はっきり起こるんです。どうして分かりますか？ 十字架は、まあ、こっちにありますけどもね、もうすでにイエス様はね、十字架で身代わりに死んでくださって救いは完成したわけで、あがないは。で、私はそれを信じて十字架のもとに行けば、みんな許されるんです。でももし、この十字架のもとに行かなければ、私たちはこの許し、いいですか？神様は許してるんですよ、もう。愛してるんですよ。でも、そこに行かなければ、そこから私たちは外れるわけですね。ね。みんなこのね、まあ、虚構タッチのあんまり大した光じゃないから、ね、なんか変えた方がいいよね、ちょっと、虚構ですけどね。ね。ね。明るいわけですよね。でも暗くなる方法は一つある。目を閉じてね、手を当てれば暗くなる。受ける人は、その傘のもとに行く人なんですね。で、今日はほとんどクリスチャンだから、これはもうここまでしますけども、いいですか？主のもとに行くならもうみんな許されてね、永遠を持つわけです。もう問題なく。ね、これはもうすべて。で、ほとんどの人はもう命を受けてると思うから。ところがね、クリスチャンは二通りあるんです。命を受けた後、たくさんたくさん主の祝福を受ける人と、あんまり受けない人と分かれる。で、はっきり言いますとね、真ん中ってあんまりないんですよ。証が常にこうどんどん起こる人と、ね、救われましたね、そして天国に行けますって。でも地上では世の人とほとんど変わりありません。天国に切符をもらっただけで、生活は何も世の中の人とほとんど変わりありません。努力したらそれに報われ、努力しなければダメ。ね、そしてなんかこう、なんかそれで運が良ければうまくいき、運が悪いとダメ。世の中の人とあんまり変わりありませんっていう人と、どうしてこの人はこんな神様、まさに神様ってのは手が起こるのっていうことをしばしば見る人と、結構真ん中はあんまりいないみたいですね。綺麗に結構分かれます。面白いことに。どうしたと思いますか？それはですね、ちょっと人の証を使うのは申し訳ないんですけど、パウロ牧師は面白い証をしてたので、ちょっと話しますね。今週ね、秋元牧師は北海道に行っておられるんです。ね。で、ちょうど今日 AFC っていうね、北海道の札幌の教会で説教してます。で、そこはね、内田牧師っていうね、ちょっと年配なんですけどね。で、こっとね、栄光に抱えてるんですけども、それでね、すごく面白い人。ね。ね、その人とね、言いながら言ってるんで、その人と一緒に車乗った時に、稚内に行ったそうですね、二人でね。で、稚内に行って雨が降ってたんです。すごい横殴りの雨が。でも、ちょっと出ましょうってことになって出たそうです。抱き戻したら傘を持ってないから、まあ濡れてもいいやと思って出たそうですね。そしたらですね、まあ、パウロ牧師が絵をこんな絵を描きました。ね。こうね、こうやってた。そしたらね、内田牧師がですね、こうね、こんな風に描かれましたね。うちの奥さんこういう感じなんですよ。分かる人は分かりますけど。ね、で、ね、で、傘を差してくださったそうです。うちの奥さん傘を持ったから。すいません、下手ないでね。ね。小さすぎるから。まあでもいいや。ね。ね。で、秋元奥さんに、いや、申し訳ないってね。うちの奥さん濡れるわけだからね。結構です、結構ですって言うけど、うちの奥さんはね、本当にそうなんです。優しいっていうか、すごくそういうとこは優しいんですよね。いや、どうぞってね、こうね、本当にしっかりご傘を差してくださったそうですね。一生懸命ね。そしたらでもですね、そうなると内田牧師が雨が当たるわけじゃないですか。ね。しかも内田牧師の場合はですね、地肌に直接当たるから大変なんです。ね。でも当たる。それでもね、だからいいって言うけど、刺してください。だこの傘がところがですね、横殴りの雨なので、真上に刺してるから、秋元牧師もズブリになってたぞ、結局。ね。でもね、本来この傘を刺したら、その傘の部分で雨が当たらない部分必ずあるでしょ、本当は。あるはずなの。当たらない部分が。傘の雨の当たらない部分に入れば当たらないはずなんですよ。つまり、傘の中に入れば当たらないで守られるはずなんですよ。でも傘から外れれば雨を受けるわけですよ。で、なんで、いいですか？これからクリスチャンね。十字架のもとに行けば誰でも許されます。もう無条件です。でも十字架のもとに来なければ、どんな立派な人でも、絶対人間は小さな罪を持ってますから、裁かれちゃうわけですね。で、これはもう救いのことね。でもクリスチャンの場合ですね、みんなクリスチャンで愛されてるんですよ。みんな同じように神様を祝福したいんですよ。神様の方にはご悲喜ありません。でも、神の恵みの傘の中に入る人は、その恵みを豊かに受け、外れてしまう人は、恵みを受けなくなってしまうわけですね。で、これは神様の方が外すんじゃありません。私たちの方が外れちゃう場合ですよ。例えば、祈りという恵みの傘があるんですね。なんか祈りなんて言うと、うちの娘みたいでちょっと、まあ祈るにしましょうかね。あのね、祈らなくても受けれる祝福っていっぱいあるんです。例えば太陽は昇るし、ね。雨は、まあちょっとさすが水不足ですけどね、雨は降りますよね。でも、祈る人が受け、祈らないと受けない恵みってあるんですよ。ですか？祈らなかったら呪われるなんて言ってません。誤解しないでください。祈らなくても呪われたりはしません。でも、祈ると受け、祈らないと受けない恵みってあるんですか？ で、例えばですね、まあ、これもせっかくだからパウロさんが言ってたから言いますよね。パウロ氏はね、海外宣言をしようと行きますけど、それはまあ、教会の代表だから、教会とかミッションからね、費用を出してもらっていることが多いわけです。でも奥さんね、奥さんはね、自分で行かなきゃいけない。で、それだとお金かかるでしょ。奥さん預言者だから一緒に行きたいと思う。ね。でも、お金をかかった瞬間思うわけですね。無理だって。それ で行かなかったで、しばらくの間。神様は言われたんです。あなた祈ってないでしょって。で、面白いって言いましたね。あ、そうだ、祈ってない。じゃあ、祈ろうと思って祈ったそうです。じゃあ、信仰に満ちてね、これでいけると思って祈ったかというと、どうせ無理だろうと思いながら祈ったそうです。神様、飛行機代がいりますけどね、どうせ無理だと思いながら、でも祈ったんですって。真剣に祈ったんですって。でも無理だなと思ったんですって。そっからしばしば行くようになったって。でも、面白いって言いました。もしもっと前から祈り始めてたら、もっと早くから行ってたと思うって。私、これわかるんですよ。うちね、お米ね、お米がね、あっちこっちから送ってくださるんですね。日本全国津々浦々、一人じゃない、いろんな方が送ってくださる。本当にね、そういう方々の愛と神様の従順で私は生きてるわけですけれども、で、面白いことは、お米がね、なくなるかけると祈ればいいのに、いつもなくなってから祈る。だから一時お米がなくなるんですよ。これでね、丸玉って、すいません、ローカルの話をして申し訳ないけど、丸玉っていうのがあって、丸玉には10キロで5キロだっけ、あれ10キロ5キロだっけ、5キロで1080円という超破格の米がある。ね。これは申し訳ないけど、ここ5枚ぐらいだと思います。美味しく炊けば味は分からない人は分からないけど、もう冷えれば一発で分かる。もうね、否定的なことは言いません。とっても感謝なご飯なんです。ね。だけど、うちはそれしか買わないから、ね。ね、それを買いながらいつも、ああ、しまったなと思って、でもそれを買いながら妻というのは買いながらね、感謝、お米をよろしくお願いしますって本当に祈るんですよ。するとね、本当にね、それから長くて1週間、下手したら次の日ですよ、お米来るんです。一箇所じゃない。全国通されるから来るんです。ってますよね。見事ですよね。でもバカですね。亡くなる前に祈ればいいのに、どうしても亡くなってから祈るんですね、この愚かさ。ね。なんか亡くなる前に、もうそろそろですから、あと2、3日でよろしくって祈ればいいんですけどね。まだそこまで行ってないんですね。ああ、亡くなったと思ったらね、こうね、1080のお米を買いながらよろしくって祈るとね、来るん。それで、ね、分かっちゃうわけです、皆さんにね。ね。で、うちの子供たちでね、お米の味が分からない人たちが1080のお米を炊いて。分かる子供もいるんですけどね。ね。これね、小さいことと思うでしょうけどね、実はね、これはいろんなことに適応できるんですね。祈る人は祈る祝福をいっぱい受けるんです。で、神にエコフィーなんかありません。神様は祝福したくて、祝福したくて仕方がない。これは私、自分は父親になったから分かります。子供たちを見ていてね、今みんなね、受験生が多いですけれども、本当に一人一人の子供たちにね、それぞれに祭殿のところに行ってほしいし、その子が火薬聖に立ってほしいって、本当に思いますもんね。これ思いますよ、心から。ね。でね、父なる神様は一人一人を例外なく祝福したいんですよ。だから、求めなさい、そうすれば与えられますって、マタイの7章7節、ルカの11章9節に書いてある。求めなさい、そうすれば与えられますって。すべての人に適用できる。求めればいい。でも、求めなさい、そうすれば与えられますってことは、求めなければ、与えられない。いいですか？繰り返しますよ。求めなかったら呪われるなんて書いてません。求めなかったら裁かれるとも書いてません。でも、受けはしません。で、受けなくてもね、例えば、パウロ牧師がね、最初、海外選挙の奥さんが行けなかった時にね、別にそれ普通だと思ったと思うんですよ。でも、行けるようになった時に思った。あ、もっと早く乗ってればよかったなって。私のお米がなくなってから乗った時に、もうちょっと早く乗っておけばよかったなって思う。祈ると分かり出すんです。祈るものが受ける祝福ってあるんだ、これ。あのね、祈ると開くことがあるんです。で、この祈りの傘ってね、皆さんね、小さくないですよ。本当にこれね。だから皆さんね、もっと素直に大胆に神に求めてほしいと思いますね。祈ると開く、受ける祝福ってある。で、次ね、感謝。ね。本当は聖書をきちんと開くといいんですけど、一箇所やりましょうかね。エペソ人の手紙。エペソ人の手紙の、ね、4章を見てください。ね。あ、5章か、ごめんなさい。さっき言ったところ。5章の18節、19節ね。20節。第2版を持っている方は347ページ。一番新しい聖書の方は379ページです。お読みします。また、酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。ね、御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って、さっき言ったところですね。互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。だから詩であっても賛美であっても霊の歌であっても心から歌って賛美してほしいと思います。で、いつでも全てのことについて、私の主イエスキリストの名によって、父なる神に感謝しなさい。 キリストの人だったのに互いに従いなさい。感謝しなさいと書いてあります。テサロニケには全てのことを感謝しなさいと書いてありますね。それは闇雲に感謝するんじゃなくて、ロマ書にはこう書いてある。ね、神様は全てのことを働かせて益としてくださる。人生のことはどんなマイナスも、どんな災いも、こんなことなければいいのにと思うことも、その全てのことを働かせて神様は私の人生に益、あれ言語に注意して伝ってきたわけじゃない。良いことに変えてくださるって意味なんですよ。そういうなんですね。でも、だから感謝する。罪は悔い改めないといけないけど、悔い改めたならば、そういう失敗さえも益に変えられる。明らかにサタンの、なんていうか呪いと思えるような話題であっても、必ず神様がそれも祝福に変えてくださるから感謝するんです。闇雲に関してはっきりね、主の約束があるから、神様が全てのことを収めておられるから、全部益になるから感謝するんです。だって、他の宗教だって感謝って言うでしょ。でも私たちの感謝のところはね、感謝するといいからってことじゃなくて、御言葉にそう書いてあるから、全部を益に変えてくださるから感謝する。で、それを信じてね、感謝の傘に入る人、ね、なんかいろんなのが書いてありますけども、ね、感謝の傘に入る人は、感謝を通してもたらされる神の祝福を見るわけですね。ね。皆さんね、人生においてね、もしくはね、マイナスとか話題とかね、なければいいのにと思うことはね、必ず起こるわけですね、悲しいけど。聞いてみましょうか。私の人生いいことしかなかったって人います、ね、まあ、手挙げるとは言いませんけど、話題とかマイナスあった人きっといると思うんですよ。どうしたとね、人間が罪があるでしょ。で、この地上はサタンの支配だって書いてあるでしょ。私たちは、ね、神様によって 闇から光に入れられたけど、この地上はまだサタンが支配するでしょ。だからね、どんなに聖地に来てたっていろいろ起こるんです。だって経験に生きようと思うものは皆迫が受けますってそれに書いてある、ね、でこの世にあっては困難がありますってはっきり書いてある。クリスチャンになったらね、問題がなくなるなんていう人は嘘をついています。でも聖書に書いてありません。問題はなくなりはしません。でも問題を通して神の栄光を見ますし、必ず逆転を見ることができます。正しく対応すればですよ、主にある対応、それが感謝なんです。一つははっきり、どんなことが起こってきてもいいですか、やけくそじゃなくて、諦めじゃなくて、この後ろに神様がおられるから、今はとっても辛いしマイナスだけど、このことを必ず知らず益に変えてくれるって感謝する人は逆転する、ね、これほらですね。で、先週も話しましたよね、 IQ が30だった人が、ね、女の子が87になった話ね、これね、こうなったんです。で、重度知的障害って言われて、そして自閉症と重度知的障害って診断されたのが、これね、本当におばあちゃんがね、この子をこのまま感謝し続けていたら数字を識別できるようになって、肩も読めるようになって、今 IQ87 ですって。で、行く幼稚園もなかったのに与えられたってね。それだけじゃなくて、実はなんかお母さんたちの方もなんか感謝してる中ですごい癒しを受けたそうです。だから感謝ってのはすごいですね。だってこうマイナス止めることでしょ。で、パルさん受けじゃないですか。自分の家族はね、神様と感謝を知らなかったらね、八つ墓村みたいなものだって。というわけですね。ね、自分はね、もう本当に虚弱児だったそうです。信じられないけどね、虚弱児だったって。で、50歳まで生きれるように、なんとか生きれるようにって手術をしようと言われたの。で、それ以上は絶対生きれないって断言されたそうですね。もうはるかに超えてますよ。なんて怒られるけど、はるかに超えてますね。ね、これでしょ？これ感謝をしてたからですよね。面白いですね。それだけじゃないですね。奥さんは精神的な病だったわけですね。で、今、保護士って言います。今は保護士ですね。とっても立派な。昔の保護士ってね、独房みたいな感じだったの。今はね、みんな病院も良くなって、本当に保護士って良くなりましたけど。で、面白いですね。同じような患者さんで、彼女の年齢で治った人はいないって。だから、びっくりするって。で、ダビデ前田牧師も去年12月来たでしょ。覚えてます？浦上で明かししたの。自分と奥さんがね、主治医の先生に会った時にね、前田さんたちは希望だって言われたって。200人ぐらいの患者を見てきたけど、ね、治ったのはあなた方夫婦以外いないって。あなた方は実は私の希望ですって言われたって。覚えてますか、昔。ね。だけど、言った、僕たちは希望じゃないって、キリストが希望なんだって。完全に癒されちゃったでしょ。ね。ね、だって素晴らしい CG 曲いっぱい作ったでしょ。ね。ね、何かって言ったらね、彼らはね、ね、まあ、一つは賜物を使ったんです。ね、徹底して予言した。もう一つは感謝ですよね。これね、いいですか、感謝ってね、気休めじゃないんです。もし本気で心を込めて、心を定めて、真剣にしたらですよ。ちょっとそれ見て。感謝ってね、あなたの人生のことはマイナスを逆転する。 で、さっきの話もね、パウロさん、ベニ君ね、今もう受験生ですね。今ね、今度大学受験しますけど、ね、彼は生まれた時脳障害でしょ。それで、ね、彼のことを悪く思った、秋元氏の悪く思った人が、秋元氏はついに神に裁かれたってみんなに言うぐらいするぐらい、とんでもない。それぐらいマイナスだったわけじゃないですか。でも完全に癒されちゃいました。ね、まあ、ちょっと時間がないから今日詳しく話しますけど、癒されちゃった。でね、海外行ってパウロ氏あの説教するとね、海外はすごい、ね、あの、必ずあのパターンがあるでしょ。もう今日やりませんけどね。最後にね、神様が治してね、お医者さんが言うわけですよ、奥さんにね。お父さんの勝ちですねって伝えてくださいって。ね、お父さんの勝ちですねって伝えてくださいって。神様の勝ちですって言うとね、海外の人って面白いですね。必ず立ち上がるみんな。おーってね。そういうとですね、パウロ氏に、パウロ、お前、ポール、お前はいいって。その証一つあれば世界中でいけるって言われるんですって。でもいいですか、生まれた時。なんでそのパウロ氏のことを悪く思ってる人が秋元氏は裁かれたってみんなに言ったかわかりますか。そう言われるようなマイナスだったんですよ。ね。そう思われるようなマイナスだったわけ。見えた、見えた、見えた。でもそれが実は今、彼にとっては世界中で神の栄光の証になってる。逆転してるわけですね。でもこれ感謝があったからですよ。だからね、感謝ってのはね、逆転するんです。でね、あなたが主を愛して従って言ったらね、神様祝福されるんですね。大体祝福のね、始まり何かというとね、災いから始まる。なんでっていうか、ね、どうしてこんな目に遭わなきゃいけないのとかね。あら、なんと俺はダメなんだってこう自分の弱さを見せつけられて、そこで始まる。で、罪は悔い与えましょう。ね。でもね、その災いとかマイナスの全てを感謝していきますとね、必ず神様がその後ろにあるね、神の計画を開くんです。で、面白いけどね、神がなされるときはね、チャチくない。見事な逆転をされます。これは見事ですよね。あの、先週かな、先々週かな、五千人の給食の話したでしょ。全員満腹させたって話。ね。神様が奇跡をなされるときはね、そんなね、中途半端も出されません。本当にみんなが驚くのは神の横を表されます。これを覚えていただきたいんですね。でもそれはね、感謝の傘に入る人ですよ。いいですか？ある人が特別で、あの人だけが祝福されるなんてことはありえないんです。神様はそういうことは決してなさいません。いいですか？私たちが本当に神様の御言葉に単純に立って、ある方は祈ることによって、あの、感謝することによって、神様がその人に与えたい祝福が現れてくる。どんなマイナスやね、話題が来ても、本当にそのことを神様を信頼して感謝してくれてね、逆転していくんですね、あれ。で、なんで、面白い、爽やかさ続くん。例えばあの、これは先週が先生紹介しましたね、あの、被災牧師の証。ね。息子さんたちと断絶して、ね、しまってたのに、まず、ナシデで会った。ね、重装体の時に、ね、ファミリーマートに行けばいいのにナイステまで来られたんです。すいません、ローカルの話をして、ファミリーマートはすぐそばにあるのにね、そこに行かないでナイステまで歩いてきた息子さんたち。で、教会の子にナイステがあったから、あったわけでしょ。それだけでも奇跡ですよね。8月15日来て救われちゃったでしょ。それだけでも奇跡ですよね。で、今度は正解に来るようになって一緒にご飯食べた、ね、それだけでも奇跡ですよね。で、今度は今来て一緒に送電機通してるって。で、三男、次男だけでも奇跡で三男まで来ちゃったって。私ね、この物語はこれで終わると思ってないんです。なぜか、今、次男と三男とお母さんと福牧して、毎朝感謝してるでしょ。この物語はこれで終わりません。もっと大きな逆転を神は見ていくでしょ。だってそうですよね。証って続くでしょ。どうして変わりますか？あのね、感謝する人はね、神の恵みの雨をね、受け続けていくのです。恵みの中を見続けていくのです。いやね、その中に入っていきましょう。ね。ね。これ一つ目。で、三つ目ね。これで今日終わりますから。三つ目はね、教会の傘ってのがあるんですよ。あ、ちょっと僕紹介しちゃいましたけど。あのね、教会の傘ってのね。で、何かというとですね、イエス様を信じるだけで私たちは罪にされて天国に切符をもらえるんです。だからそれから一生涯教会来なかったとしても、本当に死にたんならもうそれで天国行きます。だけど、じゃあこの地上で生きていく間、神様の祝福を受けれるかというと、受けれないとは言いませんが、困った時に神様って叫んだら助けてくれるでしょうけど、日常生活、毎日は世の中の人とほとんど何も変わりません。死にてても死にてない人と何ら変わらない生活になります。これね、教会の傘の中に入る。つまり、教会につながり、教会に来ると、教会にいるだけで受ける恵みってあるんですよ。さっき開いたエペソーのちょっと2ページ前ね、エペソーの1章のところにこう書いてある。1章の22節、23節に。 ね、今日はこの3つだけお話しますね。他にもいっぱいありますけど、今日は3つだけお話します。エペソの2章、1章の22、23節、さっきのページから2ページぐらい前ですね。また、神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものに立つ頭であるキリストを教会の与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものに満たす方には満ちておられるところです。つまり、キリストは教会の頭で体で満ちてるってキリストが。ね、まあ、どこにいるんだなんて言うかもしれませんけど、満ちてるここに。ね、ここに満ちてるわけですね。キリストはここに。あれですか？ここにキリストは満ちてる。まあ、眠気は満ちてるって人もいるかもしれませんけど。ね、ね、で、面白いこと言ってましたよね。今回来た時ポロッと。東京安定教会で一番前に座る人はね、眠るっていう伝統があるって。長戸牧師だ。ね、長戸牧師はね、まあ、あれは朝から一番に来て夜遅くまでやってね、一生懸命、まあ、彼の側に立っていますよ。すごく奉仕だから、ね、ちょうど説教の時気持ちよく寝ちゃうんでしょうね。だんだんで今はね、ギフトっていうね、賛美チームがあるで。このギフトはすごく今持ち上げてる。ところがね、みんな前に去るんですって、それ奉仕するから。で、綺麗に寝るんですって。で、彼らが目を覚ましたってのは、よっぽど臨在がよほど強いか、ね、なんか、ものすごく面白い、つまらない話をしてる時だけ目覚ますって言ってましたね。でもね、寝ちゃうって。でも彼らはね、長戸牧師にしてもギフトのメンバーにしてもそうなんですね。朝早く来て夜遅くまで来て、教会にいつもいるわけです。まあ、ギフトの前は路上ライブの場合はそうできますけどね。それ教会にしっかり繋がってる。で、いつも教会にいっぱいいるから、疲れて寝ちゃう部分もあるんでしょう。面白いですね。長戸牧師は福岡、沖縄といって、非常に神様に持ち上げましたし、今も持ち上げてますし、ギフトもね、全く、どう考えたって、この人たちが賛美してどうなるのと思ってたのに、今はもう日本のゴスペルのトップですよね。ソウルレベルまで来ますよね。申し訳ありませんね。教会にいた祝福なんですよ、これ。ね、教会にいるとね、受ける祝福ってあるんです。ある方は感じ、ある方は感じません。はっきりあるんです。時々ね、教会を住んだ方に連絡をするってね、面白いこと言うんですね、よくね。教会行かなかったら今週やっぱりきつかったので、来週行きますね、とか返事が来るんです。来るかなと思ったらまた休んだりするわけですね。ね、本当に大変だったからまた行きますねってまた来なかったんですね。そしたらね、本当に大変だからもうってこう追い込まれてくる人はよくいます。ね、私やってるんじゃないですよ。本当にそうって言ってくるわけですね。これで言うとね、教会ってのはキリストが満ちてるでしょ。そこにいるとね、主に触れられるのです、ね。で、面白いですね。でもね、離れちゃいますとね、最初はね、まずいなと思うけど、そのうちね、それが普通になってくるんです。なんとも思わなくなるんですね。でも面白い。帰ってきた人は分かるんですよ。ね。ね。由美子牧師もね、一体教会離れてたんですよね。だからね、帰ってきてきましたね。帰ってきてしばらく経ってね、教会離れることの恐ろしさはよく分かりましたから、もう離れますからね。ね、名前らしいですかね。ここにいる N さんもね。ね、N さんもですね、一体教会離れたわけですね。で、帰ってきたのよと言ってくれましたよね。離れてる時の自分は本当にね、大変だったって。虚しくて仕方がなかったって。でも、必死になって頑張ってきてたけど、心がね、大変だったってね。ね。それは私言ってないですよ。帰ってきた本人は、どの人もいますよね。身体における、教会の中にいることの素晴らしさが分かるわけですから。で、教会ってのはね、一つは神の家族なんです。で、もう一つはキリストは満ちてるんです。いるだけで神に触れられる。それこそ寝てたとしても、本当に。ね。しかも神の家族でしょ。で、家族だからもちろんね、喧嘩するときもありますよ。家族だからぶつかることもありますよ。だけどもね、家族の中で人はね、いろんな問題があることはちょっと横に置いといて、普通は家族の中で培われ、養われ、立てられていくんでしょ。ね。で、日本の場合は特にお正月とお盆に帰ってきますよね。ね。でもね、そう、教会もそういうふうにしよう。神の家族だからお正月とお盆だけなんて言わないでください。そういうこと言ってんじゃありません。ね。この教会の傘の中にいるときに私たちは祝福を得るのです。で、これね、はっきり現れるんですよ。そこから出るとね、その祝福は受けれなくなる。これはね、本人の選択なんです。ただ、感謝するかしないか、のどないもん、ね、木原さんね、あなたが私だったらね、あなたって感謝なんかできない、つぶやかさってかもしれませんね。きっとそうでしょう、最初は。でも最初はつぶやきで始まっても、感謝に切り替えるとね、切り替えた人はその神の技を見るんです。でね、教会に生かせまいとする力って本当にあるんですよ。皆さん。どうしようって。教会の傘があると、それだけでくる祝福があるから、これはっきり。サタンはいきなり信仰を奪ってきません。サタンはまず最初に教会から話します。そして、だんだん、そして神様から話しても、これ ほとんどの場合そうですね。パターンとして。はいね。ではね、今日は3つだけしか話しませんけど、祈りという傘の中に入り、ね、感謝という傘の中に入り、教会という傘の中に入って、世を愛された神様の命をかけて愛します神様のね、愛を受けておいてあげたいんです。主の方は削ぎたい。主の方は命をかけて愛しなさって、もっともっと祝福を表したい。でそれを本当に受け続ける人と、受けない人が確かにいるんです。神の側に問題があるんじゃありません。私たちがその恵みの中に入っていけばいい。すると神様は例外なく喜んでそれを与えてくださるということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。ね、神様はその一人子であるイエス・キリストを私たちにお与えになったことに、十字架にかけて身代わりに殺して私たちに命をくださったことに私を愛してくださったわけです。それはイエス・キリストを信じる者が一人として滅びないで、裁かれないで、災いに遭わないで、永遠の命を持って、この地上でも命の渇きの中を生きるためです。それが神の願っていることです。私はその恵みの中に、その祝福の中に入ってほしいというふうに思いますね。それが神の願っていること。ぜひ入りましょうね。そしたらですね、受け入れますので、ね、出ますとね、問題と困難の山が待ってますよ。本当に。ね、ね、これはそれは避けられません、誰だって。ね、ね、これはもう例がありませんね。でも、傘の中に入るとそれは全部逆転していくね。これはね、どうぞ覚えておいております。お祈りします、天のお父様。御言葉をありがとうございます。あなたは命をかけて一人子を与え、私たちを救い、あがなってくださいました。そして永遠の命をくださいましたが、この地上でも、その命の輝きを持って生きれるように、あなたは導いてくださっていることを本当にありがとうございます。私はその命の輝きの中を歩み続けれるように、もっと大胆に、もっと素直にあなたに向かって自分のこと、家族のこと、友人のことを祈って求めていく力と、求めていく心を与えてください。まあ、です様、私たちがいろんなことが起こります。正直言ってどうしてと思うことや、あれさえなければと思うようなことは正直に言ってありますが、その一つ一つのことを私たちが必ず益にしてくださる神様にお信頼して感謝していくことができるように、適当にでもなく、ある程度でもなくて、心を定めて徹底して感謝していくことができるように、そして神様がそのことを逆転してくださり、祝福に変えてくださる神の技を共に見ていくことができるように、力強い目を持って導いてください。まあ、です様、教会というこの素晴らしい神様が立った神の家族を感謝します。キリストが満ちている身からの教会を感謝します。この教会のカバーの中に、恵みの中にいつも私たちがいることができ、その中で神様の祝福と恵みを豊かに受け継げていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。と、癒しのために、解放のためにお祈りしたいと思いますので、体で痛んでいる等があったり、病気の方がある方はそこに置いてください。で、体は大丈夫だけれども、心やれ、あるいは問題がある方は、そのことを今、主の前に差し出しましょう。また、自分はいいんだけど、家族や友人で病気があったり問題がある方は、その方のことを今思い浮かべながら、その方のために祈ってほしいと思います。今からお祈りしますが、そのお祈りをする前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるときには、祈りが手に届かないですし、また、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人が罪だと言ってますので、短く悔い改めをしたいと思います。今から癒しの祈りをしますが、その前に、イエス様を心に信じて受け入れるお祈り、神様の愛と恵みを受け取るお祈りをしたいと思います。初めての方もクリスチャンの方も、この機会にイエス様を心に迎え入れてみよう、信じてみようと思えた方はですね、一緒に声に出して祈ってほしいというふうに思います。クリスチャンの方も一緒にね、助けて祈ってください。あなたは声に出して祈った時に、イエス・キリストは目には見ませんが、あなたの心の内に来てくださって、本当にあなたは新しい歩みが始まっていきます。ですので今、心に対してですね、ぜひ一緒に祈ってほしいというふうに思います。私について祈ってください。天のお父様、私の心を開きます。イエス様が入ってきてください。私の罪の身代わりにイエス・キリストが十字架で死んでくださったことを信じて感謝します。3日目に死に打ち勝たれたことを感謝します。私のところに来て 私の人生を導き、勝利者として歩ませてください。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。癒しのための祈りをしたいと思いますので、病気の方はそこに置いてください。痛んでいる方はそこに置いてください。またそれ以外の問題でも神様前に今素直に大胆に主に求めましょう。天のお父様、今手を置いているその場所に、今思い浮かべているその方に、また今あなたの前に、そしてこの問題に触れて完全な癒しと解放と解決を与えてください。イエス・キリストの皆によって命ずる。イエス様よ、イエス様って命ずる。乗れ乗れ乗れ。イエス・キリストの皆によって、あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら、めまい、めまい、頭痛、動悸、イエス・キリストの命ずる。イエス様よ、受けているこの年末年始にあたり、つつ偶像礼拝から来ている悪霊の力を、その人の体の力、思いの力、出てけっ、イエス様って命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。すごく気持ち悪かったので、イエス様って命ずる。その人の力、出てけっ、この地に働く宗教の霊、偽キリストの生まれの霊、イエス様って命ずる。せっ、ものすごく怒り、憎しみ、それから、高ぶり、分かってるけど収められない、なんかそういう霊的なものですね。高慢の霊、怒りの霊、憎しみの霊、イエス様って命ずる。その人の心と思いの力、感情の力、出ていけ。あら、すばらすばらすばらすばらすばら。膝が痛んでる方、イエス様そこに触れてください。膝の痛みを取ってください。イエス様って、癒されよ、癒されよ、癒されよ。自分の家族の中ですごく心配な方がいる。で、その方のことも一生懸命祈ってくださいます。安心しなさい。もう私はあなたの祈りを聞いています。あなたはこのことに関して丁寧に感謝をしなさい。そして、そのことに関して、私は必ずあなたに答えて技をなすことを信じて告白していきなさい。私はあなたの祈りを既に聞いたとおっしゃいます。また、ある方はこう人間的に動いてしまって他人のことを心配しているんですが、主は言われます。あなたは、その一言を心配しているように、それは不信仰です。あなたは私の親睦家を信頼し、私を褒めたたいていなさい。人間的に動くことはむしろ混乱と分裂をもたらします。私を崇め賛美しなさい。私はその人のうちに働いて、このことをむしろその人の叩きのために用いていこう。あなたの人の知恵による行動は、私の手の妨げとなります。あなたは私にもっと聞きなさい。私はあなた自身に私の祝福を表したいとおっしゃいます。膝が痛んでいる方に、また肩が上がらない方に触れてくださって、肩があるようにしてください。いや、それよ、それよ。この季節になると、なんかあることを思い出して、自分を許せない人はいます。家族関係のことで、なんか以前に自分が失敗をして、その結果自分を許せないでいる。人の前には決して見せませんが、深いところで自分を許せないでいる人います。主はやります。私はあなたを、そのあなたのために十字架にかかりました。あなたは自分を許して、私が許したことを思い出しなさい。そしてあなたも自分を許しなさい。私はあなたがそこから自由になって解放されてほしい。そしてあなたの家族もそれを願っています。騙されてはいけません。私があなたを許したのです。あなたも許しを受け取りなさいと主はやります。イエス様、ありがとうございます。その人をイエス様によって十字架の血の力によって許しの力を解き放ちます。どうぞ解放させてください。根性と心を触れて完全に解放してください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。迷ってる人がいるんですね。どっちにしようかなって迷ってるんです。そして言われます。あなたの心と霊は知っている。愛する子よ、人の誰かの意見でもなく、誰かの考えでもありません。あなたは私の命ずる道を行きなさい。あなたの心は知っている。それはあなたにとって間違いなく最善の道です。今はどっちもよくわかりません。でもあなたが私のその流しに従っているときに、あなたは私の用意した祝福を見るでしょう。安心しなさい。私はあなたのことをあなた以上に知り、あなたに最善を与えよう。それは驚くばかりの最善であり祝福であると知られます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。と、お立ちください。ハレルヤを賛美します。Hallelujah. 仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、地なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。